奥井成明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
まずは日経のトップ、
はい、
新越化学レアアース工場、は
い、そうです、これね、新聞のコーナーで私言わなかった、奥井さん解説お願いします。日経一面、
うん、あのね新越化学って、はい、あのまあ、超優良企業ではあるんだけれども、
はい、なるほど、
あの、半導体のね関連のこうあれで有名なこう会社なんだけれども、実はレアアースの工場っていうのも前から持ってたんだよ。
うーん、なるほど、うん、
福井県内に2カ所のも持っていたんです、
はい、
だから生産能力ではすでに日本、あの製錬ね、製錬という意味で、
はい、
あのトップクラスだったんです、
はい、
製錬っていうのは要するにほら地面から掘り出すやつと、
はい、
掘り出したやつを物にするっていうやつとは話変わるじゃないですか、
はい、
でそれでその輸入したレアアースを製錬するっていうのはこれは得意だったわけです。
なるほど ね、はい、
ね、その工場をさらに増やすとこういう話です。
はい、なるほどね、はい、
これほら何しろあの小笠原の南鳥島沖で6000メーターの海底から、
はいね、そうですね、
もう掃除機みたいなやつで、はい、もうレアアース取ってこようぜって言ってるんだから、これは頑張ってやってほしいですね。
そうですね、国内でねその製錬する工場必要になりますもんね、うん、
まあ、ちょっとその南鳥島沖で取れるのと今回、
はい、
今回は、まあ、
中国のですかね、
モーターで使うこれね難しいの名前がね、
はい、
ジスプロシウム、
はい、
テルビウム、
はい、
イットリウム、
はい、
レアアースってレアだから名前がレアなんだよ。
ああ、なる、そうか、ま、そうか、あの、まれということなんですね、やっぱね、うん、レア希少ってことですもんね。
でね、問題なのはね、このレアアースって、
はい、
まあそれは土から掘る分にはいいよ、
はい、
いいけれど掘った後精錬するときに、
うん、水がいるんですか。
あ、ね、ただの水じゃなくて、
はい、
あの強酸性、
はい、
強酸性の水、
うーん、じ
ゃこれ廃液になると
環境汚染ということですよね。ただの水じゃないってことか、
重金属のものもで、ね、溶けて出てきちゃうから、
はいはい、
これはもうものすごい環境汚染なんです。
うん、でしょうね、
だから中国がもう環境汚染気にせずにガンガンやったわけですよ。今でもやってるわけですよ、
はい、
したがって中国はもう環境とそのレアアースと天秤にかけて、
はい、
あの国はほらあんまりそういう環境って気にしないから、
まあ、ですね、まあ、PM2.5 もそうですしね、
うん、そうそうそう、
はいね、はい、
だからあのレアアースにかけたわけだ、
はい、
でやっぱり先進国だと難しいよねそういうのはね。でそれをやるためにはきちっとした設備がいるじゃない、
はい、
そういうのを新越化学が、
はい、
ね、環境に優しいやつを作ろうぜと、こういうことらしいです。
なるほどね。でも環境対策を日本も得意とするところじゃないですか。
です、
かつて公害を出した国としては、はい、やっぱりね、
そうそうそう、
ちゃんとこういうものは使う時のね、
う
ん、なんか
ここ金はかかります、
うんね、でも大事ですよ ね、
金はかかりますけどね、
はい、
だけど金はかかるので中国には負けるんですよ、金額では、
うん、はい、
金額では多分 2、3倍負けるんです。
うん、
はい、だけどもしょうがないですよね、
はい、
環境を取るか、
はい、
こう 金額を取るかっていう話で、う
ん、はい、
まあ先進国としては環境は取るべきですよ ね、
そうですね、 そうですね、でもこう信頼につながりますからね、だから
そうだよね、
っていうことだと思います、
うん、
はい、
そりゃそうだよね、
うん、
中国で精錬したやつと新越化学が精錬したやつだったら、
うん、
それは新越化学の方取るだろうね、うん、
取ると思いますよ、はい、
うん
うん、
はい、次いきます、
はい、
これがね、
はい、
もうなんか今日もニュースでやってましたけど、
はい、
アンスロピックが、
はい、
ミュトス級の
はい、
AI を出したっていう話でね、
はいはいはい、
これが、
ね、公開
フェイブル、はい、大体ねミュトスは、
はい、
あの ミソスか、
ああそうです、ね、
ミトスミソス問題あったけど、
はいはい、日本語ではミトスと呼ぶということ
に決まったんですね、
はい、
これね、
はい、
あのフェイブルってこれファブルですよね、
はい、そうですね、ファブルですね、
ファブルって映画とかにもなってますよね、漫画や映画にね、
フェイブルなんですね、
フェイブル、まあいいけどね、
はい、
あの両方とも神様の名前ですね、
はい、
あの神様じゃないか、フェイブルだから、はい、ラテン語ですね、
はい、
ラテン語の偶話。
うーん、あー、なるほどね、はい、
ミトスはギリシャ語の神話。
うん、
どっちがいいのかなと。
なるほど。
これはフェイブルは、
はい、
ですから普通に売ります、
はい
ね、
何が違うんですかこれは。
デグレードしたんです。機能下げたんです。
下げたってことなんですね、うん、はい、
あのアンソロピックミトスのプレビューというやつが、はい、あまりにも強力だったために、あのなぜが強力かというと、まず脆弱性を探せる、
うん、はい、と言ってましたよね。
で、もともとあのプログラミング言語をプログラミングができる AI だから、
はい、
あの脆弱性が見つかるとそれを攻撃するプログラミングが簡単に書けちゃうのね、
はい、
そこを制限した。
なるほど。
そこを制限したんですよ、うんうん、これはまあいいですよね、うん、ただいいか悪いかはどういう判断すべきかどうか、これ難しいんですよね、
はい、
だって AI ってどんどんどんどん進化しちゃって、
うん、
もう止まんないですよ、これこの進化は、
うん、はい、
だから最近珍しいことに、
はい、
この、ミトスってのはアンスロピックなんですが、アンスロピックがもうそろそろ AI の進化に関しては、
うんうん、
みんなで監視すべきじゃないかって、
うんうん、
って言い出したんですよ。
言い出しましたよね。だから開発をまずちょっと
止めた方がいいんじゃないかって言うんですよ、
う
ん、
そうですね。で、倫理問題をちゃんとね検討してからってね、うん、
でもあのオープン AI もアンソロピックも、まあ、来月スペース X が IP をしますが上場するんですね、
はい、
上場する企業がそのこと言っていいのっていう話なんだけど、
まあ、でもそうですね。そうすると他を止めることになっちゃいますもんね。
他よりも明らかに性能がいいので、
うん、
自らの首を絞めてるんですから。
うん、なるほどね、
うん、これは、はい、他よりダントツでいいんだもん、うん、オープン AI の 5.GPT5.5 とアンソロピックのクロード・ミソスプレビューがあまりにも強すぎて今、
うんうんうん、
それはちょっとこれはまずいんじゃないのっていう話をしてるぐらいです。
なるほど。でもこれ今回そうしてももうまたさらに次のものも
出る
できちゃうってことですよね。
出るんですよ、
うん、ね、どうするんでしょうね。でもね、
うん、
やっぱり
今回はねたまたま脆弱性の発見ができるから問題になったわけだ、
うん、はい、
ね、でそんなことはできるのが実は当たり前だと言われていたんです、
うんうんうん、
なぜならば今時プログラミングの現場ではプログラミングを手で書いてる人いないんですよ、
うんうん、
プログラミングって AI に書かせるんです今、
うん、
いや手で書く人もいますよ、
うん、
あのレガシーなやつはね、
うん、
でも普通のプログラムは全部 AI で書くんですよ、
う
ん
うん、まあ、でももうできそうですよね。できそうというかそれが
プログラムを書くために作った AI が、ねうん、そのプログラムの脆弱性を探せるなんて当たり前じゃないですか、
うん、当たり前で、それ気づけなかったらダメですよね、逆に
ね、
ね、
その性能が高度化しすぎたっていうことなんです、
うん、なるほどね。自分で見つけてしまってっていうことですね。
そう、ただね、あのオープン AI と違って、はい、アンスロピックは業績がいいんです。オープン AI、
うんうん、
アンスロピックは今もうどんどんと有料ユーザーが伸びまくってるわけですよ、
はい、
でオープン AI はアメリカ政府と馴れ合いになったおか、馴れ合いという言い方いけないのかな、う
ん、近くなったですか。
アメリカ政府の軍事利用に協力したおかげで、はい、オープン AI の評判が良くない。
うん、
アンスロピックはアメリカ政府の軍事利用に反対したせいで、はい、やたらめったら4倍ぐらいユーザー増えちゃったんですよ。
なるほどね。
だもんだからこうもうすぐ IPO 上場します、
うん、
なかなか日本の国家予算を軽く超える時価総額になると思います、はい、
うーん、
トヨタの4倍ぐらいにはなると思います。
すごいですね、はい、
だからこういうアンソロピックが自らデグレードしたやつを出すという、デグレードっていうのは要するに性能を避けたやつを出すというのは、
うんうん、はい、はい、
正しいっつや正しいよね。
うん、でもそうですよね、うん、だってあの下げてないものって使え、公開されてなくて使えてないってことですもんね。
残念ながら日本にこれを作れるかと言われたら、
うんうん、ダメなんですか。
今からでは無理、
うんうん、
今からでは無理、
はい、
全ての AI を日本で国産で作るべきだとはそれはそう思いますよ、うん、本来は、
はい、間に合わない、
間に合わない、
はい、なるほど。
もうずっと先に行ってる、もう2週遅れ3週遅れから、うん、これから挽回なんて無理よ、
まあ、でもあまりにもお金かけなさすぎました。
っていうか向こうがかけすぎたんだよ、
う
ん、
まあそうか、
桁が違うんだもん、
うん、
ねえ、何十兆って規模でかけてんだから、
はい、
それもどうしようもないよね。
そうですね、まあそうですよね、
もうしょうがない、
は
い、
まあ、日本のできることをやるしかないってことですかね、うん、でもね、
日本の AI に関する技術力は69カ国で27位、
はい、はい、あ、微妙微妙ですね、
微妙なんですよ、ね、
微妙ですね、うん、高いとも言えないね。
もうでも幸いなことに勝てる道筋があるんです。
はい、どこでしょう。
製造業、
はい、まあね、そうで、これは前から奥井さん指摘してますもんね、うん、
あの製造業で、
はいはい、
その製造業の工場の現場にあるデータで、はい、インターネットに載ってないデータ、
はい、
これを使ったフィジカル AI というやつは、
はいはい、
これはいけます、
はい、
ね、幸いなことにフィジカル AI 用の OS みたいなのは、
はい、
あのオープン AI とかアンソロピックではなくて、
はいはい、
NVIDIA が作ったりしてくれて
ます。なるほどね、
はい、NVIDIA と富士通が組んで、はい、なんかいろいろやろうとしたりとかしています、
はいはい、
NVIDIA ってあのオープン AI やアンソロピックも使っているあの半導体を作ってる会社
です。なるほど、はい、
いずれにせよちょっとプレイヤーが変わってくる、
はい、
プレイヤーの違うところで戦うのはやっぱり常識だと思いますよ。
なるほどね、はい、まあでもね、うん、全部手をこまねいてるわけにもいかないですからね、手を出さないわけにはいかないですもんね。
製造とか強みのありそうなフィジカル AI でいくと思います、
はい、はい、
最後、
はい、
スタバ、
はい、
日本ではスタバは絶好調です、
はいね、絶好、もうどこも混んでて並んでますよ、
うん
うん、
でもその日本事業を売却しようとしています、
は
い、
あら、そうですか。
スタバってアメリカに行ったらスタバってもう超落ち込んでるです、
うん、
これはまずいですよね、
はい、売却しても。なるほどね、
あのアメリカが7割なんですから、はい、その7割が全然ダメなんですよ、
はい、
だからただ日本は頑張ってるから、
うーん、
業績いいから売ろうという話、売るかもしれないということで、誰に売るかは決まってない。
そうかそうか、スタバって名前じゃなくなるんですか。
いや、なくなさないと思う。
ですよね、
ライセンス料を渡ると思う、
うん、あということですよね。でもあれはブランドですからね、タンブラー持
ったりとか、株だけ売ると思う。
あ、そうかそうか、まあ、私あのコンビニのコーヒーでいいんですけどねちょっとスタバの高いのはそんなでもないんですけど、
スタバのコーヒーってそうだ、そういえばそうだ、高いよね。
いや、意外とします。はいはい、うん、というこんなあたりでしょうか。
はい、
はい、奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。
はい、よろしくお願いします。